ナスインショッキン。こんばんは、パーソナリティのみゆです。この番組は夢イコールやりたいこととしてチャレンジする皆様を応援する番組です。夢を叶えた方のストーリーや目標に向かって頑張っている方、輝く方々をお迎えして紹介したいと思います。またリスナーの皆様からもご意見やご感想も受け付けて紹介したいと思います。どんな夢でもなりたい自分が見えたら、それはチャレンジの始まり。何もないことの方が不思議。チャレンジするから自由になれる。失敗もスパイスに、チャレンジするから達成する日が楽しみになる。そんな色鮮やかな楽しい人生を送りませんか？今日も素敵なゲストをお招きしております。それでは本日の放送もお楽しみください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
夢の種放送局。
はい、こんばんは。本日のゲストは株式会社光セラピーのおみおさんです。それでは自己紹介をお願いいたします。
おみおこと落合富江、旧姓三好だったので、小学校、中学校、高校、短大の時に仲良しのお友達からおみおと呼ばれていました。おみおと呼ばれるとテンションが上がります。なのでおみおと呼んでくださいね。
はい。
で、自己紹介。1963年生まれです。2016年8月8日、東京都中央区銀座1丁目で株式会社光セラピーを設立しました。
一等地ですね。
銀座大好きなので。
ああ、素敵ですよね、は
い。ありがとうございます。で、幼い頃から、霊感がありました。で、死んだ人が当たり前のように見えていました。
それは幽霊ですか？
はい。
なかなかそういったことが体験できる方々っていうのは少ないですよね。どんな感じなんでしょうか？
普通の人と同じように見えています、
うん。というと、あのよく言われる、なんて言うんでしょう、昔話じゃないですけど、足がないとかそういうのではなくて、
普通に当たり前のように、はい、生きてる人と同じようなんだけども、はい、死んでる人、どう区別つけるのかよく自分でもわからないけど、生きてる人と死んでる人が当たり前のように見える世界でした、
はいはい。ああ、そうなんですね。ではそのあたりももっとこの後深くちょっと聞かせていただきたいと思います。すいません、ちょっと途中にお話を挟んでしまいましたけれども、ではあの自己紹介の方お願いいたします。
はいはい。それで、死んだ人が当たり前に見えてて、みんな同じように見えてるって信じてました、普通に。で、はい、小学生の高学年の時に東京都は日光の移動教室に行きます。で、夜普通にあの枕投げをした後に恋話とお化け話をしてました、
はい。
で、おみおがあのお化け話の方に参加して、普通になんかみんなと同じようなことで話したと思ったんだけど、はい、その話した瞬間に、おみお怖いって言われて、何が怖いのみたいな、自分の中ではもう、何が全然わからなくて、でも怖いって言った時に本当に海の波が引くようにさーって引いていかれた時がすごく悲しくって、 悲しかったです。
子供心に寂しいですよね。
傷つきました。
ですよね。
それで、
はい、
なんでだろうもうなんか霊感の話とかしちゃいけないんだって、はい、自分の中で本当に勝手に思い込んで、
はい、
だからそういうことはもうなんか、はい、その時に封印して、
はい、
母親にだけ話すようになりました、
はい、辛かったですね。
辛かったです。
安心してください、実は私も過去、
ね、
見えてました
そうですよね。さっき聞いてびっくりしちゃったけど、
そうなんですよね、
すごい嬉しいって
思いました、はい、変な人扱いされますよね。
変な人っていうか、その小学校の時は、はい、本当になんか、え、なんでって、
はい、
本当にその小学校高学年日光の移動教室までは、
はい、
当たり前のように自分の世界では見えてたから、それが当たり前のように人に聞いたこともなく、
はい、
見えてたから、
はい、
みんな見えてるって信じてて、
はい、
それが見えなかったあ、うん、だみんなは見えてなかったんだで、
はい、
今まで私が見てたのは、
はい、
普通の人が見えてないもの、
はい、
っていうふうに思って、自分の中でも葛藤もあったしびっくりしたし、
はい、
どうしていいのかわからなくて、
はい、
でもそれを消すこともできないし、
はい、
だからもうすごい嫌で嫌で、
はい、
それから本当に言ったら怖がられるから言っちゃいけないんだって思って、
はい、
もうこういうのが見えたっていうのは母親だけしか知らないみたいな感じでした、
はいはい、ああそうなんですね小さい頃にもうそんな辛い体験をして、今はもう輝いているそのおみおさんの活動を、はい、ではこの後じっくり聞かせていただきたいと思います、はい、それでは一回音楽挟みたいと思います。
夢の種、
それでは早速ですけれども、なぜ、これから活動の内容も伺うんですけれども、このような活動を、されようとしたのか、きっかけや運命の出会い、過去のご自身など出来事などお話伺ってもよろしいでしょうか、は
い、と光セラピーの原点というか40代の頃、
はい、
保育士でした。てか20代20歳になって保育士で幼児教師講師をやったりとか、
はい、
児童教育に、
はい、
あの仕事をしてたんですけども、40代の保育士の時に、
はい、
夜8時頃、
はい、
帰宅途中の時に、はい、普通に真っ暗な、8時って真っ暗ですよね。
そうですね。
その時になんか昼間のようなお日様がブワー、はい、と降り注いできて、
うん、
本当に舞台女優さんがスポットライト浴びて、うん、あの光りますよね、はい、ああいう感じの世界に、
はい、
本当に自宅、あともう少しで自宅っていうところで、はい、わーっと降り注がれました。本当に虹色というか、
うん、
本当に暖かくって、
うん、
びっくりしたんだけど、今までも、うん、その、うん、幼い子がずっとで、
はい、
他の人には封印はしてたけど、
はい、
20代の時ももう本当に悪魔くれ、はい、死神とかも恐ろしい体験たくさんして、
はい、
それでの30代40代があって自動食器もできるようになったりしてたので、
はい、
それほどびっくりはするんだけども、
はい、
びっくりしないというか、自分の中で、
はい、
あ、光だ、暖かい、嬉しいというか眩しいっていうのが見えた時からもう24時間365日雨の日も、
はい、
雪の日も風の日も台風の時も、
はい、
一体何なのっていう感じで、本当に光がずっと私の歩くところに、
はい、
本当に家にいても外にいても、
はい、
見え続ける、
はい、
そしてそれと同時に、 本当に天上界の愛の光の愛のメッセージが伝わってくる、
はい、
右耳がスピリチュアルの耳なんですけど、
はい、
その3回手術をしたことがあって、
はい、
でその3回もう1回目手術2回目手術3回目手術ってするたんびに霊感、
はい、
スピリチュアルな力は強くなって、
はい、
でそれであの右耳から、
うん、
その光と同時に愛のメッセージが聞こえるようになりました、
はい、
で初めはスルーだったんですけど、
はい、
なんか忘れちゃうんですよその、はい、いい言葉あいい言葉だなって思いながら、はい、ふーんって感じで聞き流してるんだけど、
はい、
あでももったいないないいことだからって思って忘れちゃうから、はい、ノートに書いとこうって思って、
はい、
で夜普通に帰ってきてノートに書いたりその聞こえた昼間とかに書いたり、
はい、
もうすぐに普通にノートに書いてて、
はい、
でそういうのが何枚か溜まってた頃にやっぱりまた仕事で疲れて帰ってきた時に、
うん、
その自分で書いたノートをパラパラパラって見たら、
うん、
すごく癒されました、
うん、
自分で書いたのに自分で聞いたのに、うん、自分で書いて、うん、自分で癒されて、
うん、
あなんていい言葉なんだろうみたいに、
う
ん、でそれをなんか自分で独り占めするのはもったいないって思って、
う
ん、
そうですよね、うん、
であのブロアメブロのブログを立ち上げてそのメッセージを、
うん、
あの送りました発信しました、
はい、
そしたらすごく高評価で、
はい、
みんな癒されたとかちょっと辛く悩んでたりとかする人に、はい、あの癒されたよかったとか、
はい、
元気になれたとかいうメッセージとかいただいて、
はい、
でもやっぱり保育士もやりつつの世界だったのでその仕事的にはあんまり深くはできなかったんですけど、
はい、
少しちょっと癒しのお仕事もしたりはしてました、は
い、あそうなんですね素晴らしいですねその言葉っていうのは、
うんうん、
あのよくその霊感が強い人っていうのは耳で聞こえるんではなくて頭の中に問いかけてくるみたいなそんなイメージなんですかねそれともあの耳を手術されてそこに届くようになった感じですか
普通に、
うん、
あのミュウさんと今こういうふうに話しているのと同じように、
うんうん、
普通に聞こえてきますだから人間が話しているのと同じような感覚で、
うん、
右耳から聞こえる、
うん、
普通に本当に聞こえます、
うんうん、
だから脳でというより普通に一般の方とお話をしているのと同じような形で聞こえてくる、
うん、なかなか貴重な体験というか手術がきっかけだったんですかね
手術は、
うん、
どうなんですかねあでも、うん、その右耳から聞こえるようにはっきり聞こえるようになってきたのはやっぱり手術、
うんうん、
その保育士をやってる時に、
うん、
バイクを乗ってたんですけど、
あ、そうなんですね、
自動二輪の免許を持ってまして、
うん、
今は大型免許あるんですけど、
うん、
でその時は125 の、
うん、
あのバイク乗って、
うん、
伊豆スカイラインとかに行って、
うん、
自分で一人で、
うん、
で走ってその時にバーンってその左胸というか左肩の、
はい、
この辺あたり、
はい、
左肩左胸あたりのところ、はい、バンってなった衝撃の受けた時に、
はい、
実はそれは無縁仏だったんですけど、
はい、
で無縁仏に乗られると、
はい、
死にたいってなってしまうんですよ、
へ
なぜかというと、
はいはい、
無縁仏って死んだ人なので、
はい、
死んだ人がお友達になりたいって思ったら、
はい、
お友達になるイコール死んでくださいなんですよ。
あ
だから
そういうことですね、
自分の疲れてる悩みとか、
はい、
仕事の悩みとかいろんな悩みがあった時に、
はい、
たった10の悩み 100% のうち 10% しかなかったとしても、
はい、
その無縁仏が乗ると、
はい、
100になってしまう、
はい、
だから一般の方が普通に元気だったのにあの人いきなり飛び降り自殺したとか、
はい
あのなんか死んでしまったとかいうのは割と本当に無縁仏さんが影響して殺してしまったりとかはあります、
うんうんうん、あそういうことなんですねというとこのような活動をされてるとかなりご苦労とかされてあの辛かったこととかあるんじゃないですかやはり見えない人には分かってもらえないって先ほどもおっしゃってたと思うんですけれどもあったりとかで、うん、あるんじゃないでしょうか
でもこの光セラピーを光 セラピーっていう言葉自体も私が光を浴びて、うん、自分で癒されたので光セラピーっていう風に、うん、ミカエ、あ、天使のミカエルがお話しできるようになったので、うん、常にもうミカエルからメッセージを聞いてるんですけど、うん、でそのミカエルがその光セラピーってつけなさいって言われて私がつけたみたいな形なんですけど、
はい、そういうこと
なんですね。なので、うん、そういう光セラピーに来る方って本当に消えたいとか、うん、死にたいって本当にいろんなもう波乱万丈なすごい世界を、うん、いろんな人間関係だったり辛かったりとか、うん、そういう人たちが来るんですけど、うんうん、みんな笑顔になって帰ります。
あ、それは嬉しいですよね。
です、だからもうやっててよかったっていうか、やれて幸せって、うん、本当に10代とかはすごい辛かったんだけど、はいはい、もうこんなのいらないこんなのいらないって20代前半まで本当にいらない、うん、いらないってもう霊感なんていらないってもう本当に思ってました、うん、2年間本当に苦しい20代前半に死にたいっていうのをもう何度も何度も経験して、
はい、
でもう本当にいらないって思ってたんだけど今は持っててよかったというかありがたい力だなっていう風に人を癒す力、はいはい、っていうかで年末に、はい、あのスピリチュアル講座っていうものをやったんですけども、はいはい、でその時にいろいろとスピリチュアルって聞いたら何ですかっていうような形でアンケートを取って、はい、で見えるようになりたいとか聞こえるようになりたいっていう人がたくさんいたので、はい、じゃあスピリチュアル講座って言ってチャネラー私みたいな人間を作ってもできるかなって思ったので、
はい、
作りますみたいなことを、はいブログとホームページで告知しまして、はい、でたった1週間なんですけども、
はい、
あのお正月明けにそのスピリチュアル講座やりたいですっていう方が見えて、はい、で、はい、その方たちは本当に見えない聞こえない人でした、
はいはい、
で本当にすごい辛い人生というか辛い過去があって、
はい、
で本当に悩んで、でもう涙涙というかで悲しくて、で死にたい消えたいっていう形を取ってたんですけど、その光セラピーの30時間、
はい、
本当にたった30時間ですよ。私今53歳なんですけど、53歳でやっとこの力なんですけども、たった30時間だけで私と同じ力になったんです。はい、ありえないけど牛引き
すごいですよね。
すごいです。もう初級講座の10時間だけで見える聞こえるようになってしまって、
はい、
私的には30時間必要だと思ったのに、
はい、
10時間たったの10時間で見える聞こえるになってしまったんです、
はい、
で引き寄せの法則とか天上界のもう自分にとってプラスポジティブな引き寄せの法則も伝えられたし、
はい、
で中級講座は、
はい、
じゃあそのデトックスをしながら、
はい、
ソウルメイトを分かりますよって言って、はい、その方たちに、前世に対抗したり現世の過去に対抗したりして、
はい、
で前世の人に、はいなった時に前世の関係のあった人と前世の関係のある人が夫婦だったり、
はい、
親子関係だったりお友達だったりする人たちが見えます、
はい、
そして現世で、
はい、
誰だか分かりますよっていうのを言ったら分かるんです、はいで私じゃないんです私が教えるんではなく、はい、そのクライアントさんが教えるというかもう見せてもらえる能力を持っている、
はいはい、
本当に光セラピールームって8月8日に、はい、8月1日からそのお部屋は借りたんですね、
はい、
で9月1日から本当に指導しだして、はい、で始まる前というか入室したらすぐに浄化をしてっていうのを毎回毎回やって、はいていくうちに本当にパワースポットのお部屋になりました。なので見える人が来ると、はい、この部屋天使いっぱいいるよねとか、で本当に時間がかからずに苦しんできた、
はい、
過去の悩みとかをデトックス捨てること、はい、思考を書き換えるというか、
はい、
思考を癒すことができるお部屋になったので、
はい、
そのクライアントさんたちが来てもすぐに、
はい、
落ちて、
はい
みんな悩んだところって悩みありますよね。で悩みってどこにしまわれると思います、はい、悩んだ心の悩み。
私はしまわない
でも悩みを、はい、ほら頭の中だったり胸の中だったりっていう意味です。 吐き出しちゃうタイプであったとしても、うん、とりあえずは自分の思考の中というかありますよね、うん、ないです。全く頭の中に考えないです。外で考えてます
かね。
ですよね、
うんうん、胸に留めてても仕方ないかなっていう、う
ん、でどうしてますみゆさんは。そのなんか悩みが出た時
解決する
方法は
のみっていう感じで、まあ、調べたりとかですよね、うん、調べたりとかその対人関係であればその相手の方とのコミュニケーションであったり、うん、直接お話ししたりであったりとか、うん、その対物関係ではないけど、うん、もの対物であったりとか、うん、自分自身の問題であればやっぱりそれをなんて言うんでしょう、解決するためにはどうすればいいのか、実行あるのみっていう感じですよね、うん、なんか中に留めておくと、うん、やっぱり気持ち的にはあんまりハッピーではなくなってきちゃうので、うんうん、じゃあそのもやもやしてるものを解決しようっていう感じですかね、うん、
解決できますか。
そうですね、自分自身だったら結構大丈夫だったりするんですけど、うん、対相手だと相手のその受け入れ方によったりしますよね、はい、でいろんなことがあるうちに、うん、じゃあしょうがないかなっていう風な諦めじゃないですけれども、うん、相手が拒否しているものに対して無理やり向かっていっても仕方ないかなっていう感じにはなってみて、うん、しまったりはしますけれども、うん、っていう感じですね。
でその人間関係の悩みって一番大きい悩みだと思うんですけど、うん、
難しいですよね、う
ん、本当にみんなが悩みの一番の根本って人間関係、どんないろんなね、うん、親子関係だったり夫婦の関係だったり、うん、お友達の関係だったり、うん、仕事職場の関係だったり、うん、いろんな人間関係があると思うんですけど、うん、で他にもいろんな悩みってあると思うんですけど、うん、その天上界の愛の光のメッセージが教えてくれるのって、うん、自分を愛しなさいってことなの。自分を愛するみゆさんがいます。みゆ、うん、さんが大好きになる、みゆ、うん、さん嫌いな部分とかあります。
あ、自分自身ですか、うんうんうん、あんまり考えたことないです
ねじゃあもう全部 100% 大好き。
いや、大好きとか嫌いとかっていうことを考えて、うん、あんまり考えてない
ってことはもう自分を認めてるってことですよね、きっとね。自分を安心して好きだから考える必要もなく幸せに生きてこれた、
うんうんうん、ああ、そうなんですかね。だと嬉しいです。
嬉しいですよね、はい、だから今のみゆさんの人間関係周りはみんなみゆさんのことが大好きな愛されてるみゆさんだと思うんですよ。
それは幸せですね、うん、
幸せです。だけどそのみゆさんがもし仮に、今はすごい幸せじゃないですか。だけど仮にみゆさんが私嫌いな部分あるのっていう、その嫌いな部分があるっていう一箇所でも一つでもあったとしたら、その短所とかが嫌いとかって言って自分を責めたり、自分を卑下したりすると、天上界の教えはみゆさんの周りに360度鏡があります。でその鏡にみゆさんの性格とかいろんな感情とかが映し出されています。それが人間関係になっています。なのでみゆさんが 100% 大好き、愛してる自分を、自分を愛することが一番大切なんですけど、だったら今のみゆさんのように幸せな、ね、360度もうどっから見てもみゆさんを愛してる、大好きっていう、もうみゆさんなんて素敵なのっていう人たちが今聞いてる方たちだと思うんですけど、そういう人なんですね。でもみゆさんが嫌いな部分がもしあったとしたら、目の前にその嫌いな部分の同じ人が現れます。現れて、そのあの人嫌いとかっていう人が実は投影されてる自分の姿。
あ、人は鏡っていう、
本当にそうなんです。そうです、そうです。それを私はその愛の光、降り注ぐ光と一緒にミカエルからも聞いてます。
あ、そうなんですね、素晴らしいお話を いただいて、なんか私なんかカウンセラー受けて受けさせていただいたみたいな感じで、なんか著書も出版されてますよね、
はい、ありがとうございます。
いろいろまあイベントであったりとか、うん、本を出版されたりとか、リスナーの皆様にお伝えしたいことなどありましたら、ぜひ
ぜひ、はい、辛かったりしたら、はい、光セラピーに来てくださいって思います、
はいはい。こちらは、どこにつなげたら、ホームページですかね。
で、おみよって、ただ、はい、OMIYO、
はい、
おみよっていう風に検索するだけで、
はい、
おみよのホームページと、はい、ブログと、はい、アマゾンさんの出版された、はい、光セラピーのものとか出てきます、
はいはい、
もうなので読んでいただけたら嬉しいなって思います。
そうですね、このちょっと映像で見せられないところが残念なんですけれども、うん、とてもなんか明るくて優しいタッチの
絵本、パステル画です。
絵本ですかね、これは。
あ、自分でパステル、はい、クレヨンを削って、
はい、
でそれをコットンで書きました。それで天使とか、 そうなんですね。その光セラピーの本は東京図書出版と共同出版で12月、はい、去年の12月2日に出版しました、はい、で紀伊国屋書店本店さんとか、はい、神保町の三省堂さんとか、はい、日本橋丸善さんとか、
はい、
いろいろと置いていただけてます、はい、だけどアマゾンさんでも、はい、普通に注文して買っていただくことができるので、はい、読んでいただけたら嬉しいです、
はいはい、皆様ぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。あとはイベントもされますよね、はい、こちらは、4月23日、
はい、
こちらはの場所は
スマイルカフェ銀座です、
はい、
でおみよのホームページのリンクのところを見ていただくと、はい、スマイルカフェが、はい、リンクされてますので、
そうなんですね、
でそこを押していただくだけで、はい、クリックしていただくだけでその情報も分かりますし、はい、ホームページとブログでも宣伝してますので、はい、ご覧になっていただければ嬉しいです。そしておみよに会いに来ていただければ本当に嬉しいです。
はい、では皆様ぜひホームページ、こちらのイベントの方、ご来場お待ちしております、それでは、たくさんお話ししていただいたんですけれども、本日はお越しいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の放送はいかがだったでしょうか。ではまた次回の放送をお楽しみにしていてください。バイバーイ。